ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月20日水曜日、春分の日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
知ってはいたけれども、
はい、
世の中は変わりつつあるなぁと。っていうか、世の中はもう随分前から変わってるのに、ね、俺だけが気がついていなかったんだと。そんなことがね、よくあるんですね。
最近よく発見しますよね、辛坊さん、ね。
はい、そうなんです。実は私ですね、ある人に小包を送らなきゃいけないということに気がついてですね、今日送りに行こうと思って、で歩き出したんですよ、
はい。
で、歩き出してしばらくしてからですね、気がついてしまったんですね。
はい、
今日は3月20日。春分の日
で
世の中的にはどうやらお休みらしいと。
祝日ですね。
祝日だ、
そう、
休日だと思って、あ、せっかく歩いて近くの郵便局まで行こうと思ったのに、休日じゃやってないだろうなと思ってバスを止めたというか、
バスを止めた、
いや、バスが勝手に止まった。
びっくりしました。
タクシーじゃないから。
そうですよ。
バス止まりませんね。
バスで止
まらない。バス止めたら大事件ですね。
そうですね。
なんか、なんか道に飛び出してバスを止めたそうですみたいな。なんか、
やめてくださいね。
新聞によりますと、みたいな。なんか、そういうことに。なんかふっと思い出しました、私。
何ですか？
泉ピン子さん。
いや、もうすごいまた脱線ですか、ここから。
いや、もう戻ります、戻ります。
戻ります
、はい、今一瞬、泉ピン子さんが頭の中に浮かんだだけですから、
はい、
気にしないでください。
そのセリフでね、
はい。新聞によりますと。
いやいやいや、
あれ、ウィークエンダーでやってたんですけど、その後、平日のルックルックこんにちはかなんかの金曜日の朝かなんかでもやってたことがありました
。ああ、そうでしたっけ。
どうでもいいわ、そんなことは。
そうですね。
どうでもいいわ。
おっしゃる通り。
で、目の前のバス停にバスが止まったタイミングでですね、あ、そうだ、郵便局行ったってどうせやってないだろうなと思って、バスに乗ったんですよ。はい、それで、ずっとバスから外を眺めておりまして、当該郵便局の前を通りかかったら、あれ？やってんじゃねえかと。
あ、
やってんじゃねえとこう思ったのでございます。
はいはいはいはい、
それで、その、送るつもりだった小包を抱えてますから、その、送るつもりだった小包を抱えてここまで来るのは悔しいじゃないですか、
そうですね、
荷物が1個多いですから。どっかから送ってやろうと思って、あ、そうだ、宅配便だったらどこのコンビニでも送れるなと思って、はいはい、そこの、この日本層から一番近い、コンビニに行ってですね、はい、窓口のおばちゃんにですね、すいません、これ宅配便で送りたいんですけどって言ったらですね、そのおばちゃんが大層困った顔をするわけですよ、あ、ここはそういうの扱ってないんだろうかと思ったら、その方が言うには、
はい、
ゆパックでいいですか。え、ゆパックってコンビニで扱ってんのかと思って、
扱ってますよ。
え、
やだ、辛坊さん。
だからね、今日2つ大発見でですね、うん、1つは、どうも郵政民営化以降のどっかのタイミングだと思いますけれども、はい、日曜祝日でも、だから金融関係の郵便貯金関係は、
はいはい、
確かあれは金融機関と一緒に合わせてやってないはずなんですけれども、郵便に関しては、窓口上げてるお店というか、お店っていうんですかね、郵便局も結構あるということに気がついたんですよ。
なるほど。
ああ、日曜だからといって、祝日だからといって、郵便を送るのを諦める必要はないんだなというのが気がついた、はい、気づき1。気づき2。郵便関係の小包みたいなやつをコンビニで扱っているということに気がついて、
そうそう、まあ、ゆうパック扱ってないコンビニエンスストアもありますけどね。
そうですね、いわゆるだから、宅急便、宅配便、
そうそうそう、
宅急便というと固有名詞になるから、これ言うと怒られちゃうんですよね。怒られちゃうんですか。
怒られるというか、宅配便の方がいいかな。
宅急便、宅急便、宅急便
言いたいならどうぞ、もう。もう知りませんから、
私は。一般名詞を使わなくてはいけませんので、固有名詞をできるだけ下げてですね、
はい、
だからセロテープとか言っちゃいけないんですね、あれ。
ねえ、そうなんですね。
昔セロテープっていうとめっちゃ怒られたことありましたよ、はい、最近はあんまり怒られないみたいですね。なんでセロテープをセロテープって言っちゃいけないんだって言ったら、はい、あれはセロファンでできたテープです、セロファンテープですと、なんでセロテープじゃダメなんですか、うん、でセロテープの会社が言うには、あれ日番かなんかですね、うん、言うにはですね、当時私あの局のアナウンサー時代にそれで怒られたことがありまして、なんでダメなんですかって、みんなセロテープって言ってんじゃんって言ったら、うん、そこの会社、製造元の会社が言うには、あのね、もともと固有名詞なんですと。固有名詞なのに、それが一般名詞化すると、例えば、あの、お客さんが固有名詞でセロテープという固有な商品を買いにお店に来た時に、それが一般名詞化してしまうと、他の製品、他社の似たような製品を出されると。だから、あの、固有名詞が一般名詞化するというのは、企業にとっては、あの、そう、売上に直接関わる大問題だから、とにかく、あの、不用意に一般名詞として固有名詞を喋るのはやめてくれと。
はいはいはい。
というようなことで、宅急便、宅急便、宅急便って言っちゃいけないんですよ。あれは、黒猫大和の商標かなんかですから、ね、だから、あれは、宅配便というのが、一般的な、じゃあ魔女の宅急便はいいのかというと、あれは黒猫大和がスポンサーについてるんですね。
なるほど、だからね、
よくできてんな、この世の中は資本主義なの ね、というようなこと、
そう考えられてるんですよ、
でまず一つ、うん、築地の京橋郵便局を通り過ぎてああやっててるかもねっていう、外から見て、確認したわけじゃありませんが、外から見て佇まいを見て、どうもやってるっぽいと、あれやってんじゃねえのと思って、その後、銀座四丁目のところで、銀座四丁目晴海通りと、あれ何通りって言うんですかね、銀座の大通りがガーンと十字路で交差するところをバスが通過するのを見たら、歩行者天国ですよ。
あ
の銀座の大通り歩行者天国で、あの松屋さん、
はい、
今でも松屋さんありますか、
あります
松屋さんの前の大通りです、うん、銀座6の前の大通り、ドーンと歩行者天国で、すごいお客さん、
あ、いましたか、
はいなで、それを見ながらですね、こんな日に働いてはいかんこんな日に働いてはいかん
こんな日こそ働いてくださいよ、辛坊さん、
ね、と思ったのでございます、はい、今日は何せですね、はい、メジャーリーグ開幕、
そうですよ、
はい、
今夜日本放送7時からね、実況しますんでね、
あ、それを言おうと思ったんじゃないんですよ
です、
今日どうしても言いたかったのはですね、3月20日は地下鉄サリンの日だと、
あ、そうですそうです、
やっぱり地下鉄サリンだけど、この番組で今週申し上げましたけど、うん、地下鉄サリンって、あの阪神淡路大震災の年で1995年なんですよ、1995年でもう30年近く経っているわけで、うん、今の若い人で全くわからないっていう、
ね、そういう話しました、
戦後最悪の刑事事件と言われてますからね、今日はそんな話も入ってまいりますので、盛りだくさんでお届けしてまいりますみたいな一般的な締めでどうかしら
じゃあ金曜意欲をねちょっと盛り立ててこうね
歩行者天国人がわんさか本当腹立つよね
いいじゃないですか、
働いてらっしゃる皆さん、ご同輩ご苦労様です、
お疲れ様でございます、はい、さあズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。で4時台にはSNS などの子どものコンプライアンス問題につきまして、株式会社コンプラボ代表取締役の山本一宗さんにお話を伺っていきます。で5時台は今夜7時から日本放送でも完全実況を生中継いたします。大谷翔平選手とダルビッシュ有投手が初対決、ドジャース対パドレスの開幕戦直前情報を現地韓国から日本放送大泉健太アナウンサーにレポートしてもらいます。
先日この番組に出ていただいた時に大泉アナウンサーは、はい、美味しいものを毎日食べているので罪の意識を感じながら韓国にいると、ね、はい、こうおっしゃっておりました、うんうん、はい、
じゃないですかそのくらいは、
昨日は一体何を食ったのかそのあたりもぜひ聞いてみようと思います、
聞いてみてください、はい、さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、番組の感想など旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。で今日もお届けいたしますズームミュージックリクエスト、あなたのリクエストにお答えしますが、今日のお題は
銀座の歩行者天国を見て一言。
銀座の歩行者天国を見て一言。
だいたい一曲。あの銀座の歩行者天国って今でも歩行者天国って言うんですかあれ。なんか歩行者天国っていう言葉も随分昔の言葉ですよね。
確かにね。
歩行天なんてさ、うん、今でもだけど他の言葉出てこないですよね。歩行者天国は歩行者天国ですか。
そうですね、歩行者天国、はい、
銀座の歩行天を見て一曲、
はい、一曲ね、一言だと、はい、なんか大喜利みたいになっちゃう。
そうですね。
銀座の歩行者天国を見て一曲。
はい、
あ、じゃあちょっとこれ考えていただきまして、選曲の理由も添えて送ってください。ズームアットマーク 1242.com でお待ちしております。あ、なんかホリデープロムナードって言ったりもするらしいです。
何がホリデープロムナードじゃ。ホコテンだろ、ホコテン。
わかりやすいですね、歩行者天国ね。ご意見などもお待ちしております。では続いてガイタメドットコム。
歩行者天国ということ
は、ちょっともうタイミング悪いところで。
ドライバー地獄か。
ちょっと
運転者地獄。
ちょっと、はい、いいですか。
ご苦労様です、はい、迂回を強いられてる皆さんご苦労様です。
まあね、そういうところは、ね、
いつもだったらあそこの銀座の横の通り通っていこうと思ったら、ね、今日歩行天で通れねえよ、うん、という皆さんは結構いらっしゃると思います。
かもしれない、はいはい、安全運転でお出かけください。さあ、では続いてはガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。今日の東京株式市場は祝日のためお休みです。円相場は現在1ドル151円50銭付近で取引されています。以上、ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。今朝午前7時5分ごろ、山口県下関市の離島睦列島の北北西の海上で870トンの韓国船籍のタンカーから荒天で船が傾いている、救助を要請すると118番がありました。門司海上保安部によりますと、現場海域で転覆しているタンカーを発見しました。外国人の船員11人が乗っていたとみられ、救助が行われています。日銀がマイナス金利政策の解除を決定したことについて、岸田総理大臣は昨日、適切だという認識を示しました。一方、デフレ脱却の判断は今後の経済指標を踏まえて総合的に判断する考えを示しました。去年3月に中国の北京でスパイ行為に関わったとして製薬会社の日本人社員が拘束され、その後逮捕された問題で、中国の警察は起訴するかどうか決めるための審査に入ったということです。国立感染症研究所はマダニが媒介するウイルス感染症 SFTS 重症熱性血小板減少症候群の人から人への感染例を国内で初めて確認したと発表しました。感染したのは20代の医師で、去年 SFTS と診断された90代の患者を担当し、死亡後に点滴を外す処置などを行いました。厚生労働省は医師や歯科医師、薬剤師の資格保有者数をそれぞれ公表しました。診療科別では内科が最も多く、整形外科、小児科の順です。動画投稿サイト YouTube は AI で合成した動画に合成または改変されたコンテンツというラベルが表示される仕組みを導入すると発表しました。偽情報対策の一環で作品の透明性を高めます。モーター大手の旧日本電産、ニデックと京阪グループは京都タワーのネーミングライツ契約を結んだと発表しました。4月1日からニデック京都タワーとして営業を開始します。京都タワーの名称変更は初めてです。地下鉄サリン事件から今日3月20日で29年となるのを前に、遺族らが国に要望書を提出しました。教団の後継団体から被害者や遺族への適切な賠償が行われるよう協力することや、後継団体への監察処分を継続することなどを求めました。
さあ、ニュースのラインナップの順に一言ずつ解説していこうと思いますが、山口県下関市の離島の北北西の海上で870トンの韓国船籍のタンカーが、どうも下を上にして、上下ひっくり返った状況で漂流しているところの写真が、もういろんなところで流れてますから、転覆したんだと思います。11人乗っていて、6人は救助されたものの、5人が行方不明のままと。ただ冬の日本海は荒れますからね。
ああ、そうでしょうね。
で、870トンっていうとどのぐらいの大きさの船かというと、はい、大体870トンの貨物船というのは全長70メートル前後です。全長70メートル前後っていうと船の中ではそこそこでかいですよ。だから漁船なんかで時々大波でひっくり返る漁船、大体まあ20メートル前後の船が割とそのぐらい小さくなるとですね、やっぱ大波に巻き込まれるとひとたまりもないんですが、全長70メートルぐらいのタンカー貨物船になると、はい、まあ冬の日本海の波はきついですけども、そう簡単にひっくり返るようなもんじゃないんで、
なかなか
ちょっと何が起きたんだろうって、ちょっと今のところ、全くわからない。とにかくまあ行方不明になってらっしゃる方の一刻も早い、もう冬の日本海は時間との戦いですからね。なんつったって低体温症という、寒いですから。
はい、
もうとにかく一刻も早い救助を、二次災害を免かないように、祈りたいと思いますが、さあその次のニュースで、今日の朝刊の一面の見出しは大きかったですね。日銀のマイナス金利の解除ということで、17年ぶりの政策転換なので、相当大きな扱いに各紙ともなりました。これね、一つ言えるのは、
はい、
安倍派、自民党安倍派って去年の例の裏金騒動から、ガタガタになって、今も実質まだ派閥としては残ってると思いますが、もう風前の灯火っていうか、解体が決まってるというか、そんな状況でしょう。はい、これ安倍派が、かつての勢力を持っていたら、昨日のタイミングで日銀のマイナス金利の解除はなかっただろうなと思います。というのがですね、このマイナス金利政策というのは、アベノミクスの柱の一つで、はい、安倍派の皆さんの中には、それから安倍派の皆さんの周りにいる学者さんはですね、いわゆるその、金融緩和と財政出動というのを日本柱にこう掲げてるわけですよ。
はい、
それで要するに金利を低く誘導して、世の中に お金をジャブジャブ回すと。で、同時に国債を大量に発行して、日銀に実質引き受けさせるような形で、どんどんお札を吸ってジャブジャブにして景気を上げると。それが看板政策だったんで、それを大きく変更するというのが昨日の日銀の政策変更の意味なので、はい、安倍派がここまでガタガタになってなければ、多分日銀も、そのあたりの力に配慮してですね、このタイミングの政策変更はやってなかったんじゃないのかなと思います。ただ、
はい、
私はやっぱりね、あのやり方では日本の景気は良くならないということが逆に証明された形にもうこの十何年でなりましたからね、やっぱり私は政策変更は妥当だと思いますけどね、ただ非常に今でも抵抗感を持つ人が多いということも理解はしております、さてその次のニュースで、去年の3月に中国の北京でスパイ行為に関わったとして、製薬会社の日本人社員が拘束されて、その後逮捕されて、で、中国の検察は起訴するかどうかを決めるための審査に入ったということですという、そういう文言のニュースになってますが、残念ながら間違いなく起訴されて、そのまんま、
そういうことなんですか。
だけどね、この件に限らず最近ね、結構ニュースになって、昨日今日ぐらいにニュースになってるんですが、去年の8月から、神戸のとある大学の中国人の先生が、単に里帰りみたいな形で中国に去年の8月に帰ったんですが、音信不通になって消えちゃったんですよ。ほいで、家族はですね、とにかく大きな声で言ってくれるなと。とにかく何にもないから大丈夫だから大きな声で言ってくれるな。
あまり騒ぎ立てない。
家族はね。だけど大学当局としては、だって普通に大学に席があって大学教授ですから、それで夏休みを利用してちょっと本国に帰りましたって出てきませんどころか、今もう完全行方不明で音信不通になってると。
どうもね。で、これが昨日今日ぐらいで急に明らかになったわけですけれども、うんうん、もしかすると似たようなケースは全国で多発してる可能性はあるな。だから表に出てないだけで、はいはいはい、でも家族を含めてちょっともうとにかく下手に騒いで当局に睨まれると面倒くさいことになるから、
うん、
もしかすると黙ってりゃそのうち返してくれるかもしれないから、
うん、
いうようなことで闇から闇へっていうような状況になってる人たちが、これはまあ日本人だからそれでもまだニュースにはなりますけれども、これが中国人の場合には、まあ、要するに中国のに籍を持つ人が日本にいて日本で仕事を持っていて、本国に帰りましたっていうんでだけの話のニュースだとニュースにもならないですからね。
うん、
でとにかく今中国で拘束されてるにされる日本人っていうのが相次いでましてですね、うん、2015年以降に中国当局に拘束された日本人は17人、これはもう明らかになってるだけで、実はもうそれ以外にもいる可能性があるんですよ。もう分かんないです、発表されないですから、だけどまあ2015年以降に中国に拘束されたのが分かっている17人の状況なんですが、満期まで刑期を務めて帰国した人が6人、服役中に病気で亡くなった人が1人、これでも気の毒っちゅうかなんちゅうかね。で、有罪判決を受けて服役、現在服役中の人が2人、それから裁判やってる最中で拘束されてる人が3人で、実は今回ニュースになった人はこのうちの1人にカウントされてます。で、まあ、起訴前に解放されてる人もいるんですが、起訴前に解放されてる人ってどう考えても客観的にスパイなはずがないだろうっていうような人は、起訴前に釈放されるケースもないとは言えないんですけれども、もうはっきり言って中国、日本って基本的に刑事プロセス、刑事裁判のプロセスは公開法廷で行いますと、はい、これはまあ近代国家の原則みたいなもんで、うん、やっぱり刑事裁判っていうのは国家権力の行使という非常に大きな力を国が使う場なので、それはやっぱり民主主義社会としては国民がしっかり見える形で、こういう理由で逮捕しましたよ、こういう理由で裁判が始まりますよって、裁判は公開法廷で行ってみんなが見える状況の中で権力の行使をチェックできるようにしましょうというのが基本刑事裁判の公開の原則で、だから日本の刑事裁判って誰でも傍聴できるわけで、だからまあこの番組でも裁判傍聴芸人の方に時々来ていただいて、
麻生さんとかね、
結構面白い話を聞かせていただくんですが、その民主主義国家では当たり前のプロセスが中国では機能しないので、中国で拘束されると、拘束された本人ですら俺何の罪で捕まったのっていう、俺これからどうなんの、誰に聞いても答えてくれないって、これは恐ろしいですよ。
怖いですよね。
で、昨日とといまた香港で、より厳しい条例というのが
ね、
はい、これ浮上してますから、はい、まあ、この傾向は当分変わらないんじゃないのかなと思います、
うん、そしてまだね、もうちょっと、
もうちょっとありますか。
あと1個いけるかな。
じゃあ、厚生労働省がお医者さん発表しの数発表しました、はいはい、
うん、
数としては確かにね、整形外科医小児科医は多いんですけれども、うん、だけど小児科医と産婦人科医なんかは足りてないんですよ。というのが、もうお医者さんなり手がないっていうかですね、もうこれからやっぱり産婦人科になったって女性も少なくなってくるし、特に小児科も子供さんが減ってくるんで、まあ、だったら美容整形みたいなところで行った方がかなり儲かんじゃねえのみたいなところで、実はお医者さんの数はそこそこいても、バランスはどんどん、はい、偏りが出てきているのが現状です。3月20日水曜日、春分の日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあ、辛坊さんがね、今日郵便局空いてたのではというお話ありましたが、
はいはい、
ラジオネーム新宿区のエイクロスケさん66歳は、
ありがとうございます。
辛坊さんのおっしゃる日曜祝日営業の郵便局は地域の中で大規模な集配直営局で、郵便事業に限って営業していますね。
ほいほい。
多分辛坊さんの言う営業していた郵便局は京橋郵便局で、中央区内では日本橋局もあって、有名なのは千代田区東京駅前の東京中央郵便局です。
東京中央郵便局ね、うん、今あのファサードっていう、はい、あの入り口面して上のところは元のまんまですけれども、うんうん、建物自体は大きなビルに建て替えられましたよね、うん、昔、はい、あの、そうですね、あその東京中央郵便局の建て替え騒動はなんか鮮明になぜかこれは記憶しておりますね。
あ、そうですか、そしてですね、
はい、
あ、これね、かわいいお便り、埼玉県三郷市のもしかして平平さん、48歳男性なんですが、
平平
さん、今日は祝日で仕事が休みだったので、5歳になる娘と近所のショッピングモールに行ってきました。
それは楽しいですね。
祝日なのに店内はお客さんが少なくがらん。このショッピングモール、
ね、
そう、来月閉店することが決まっております
。そういう事情ですか。
店内の各店舗も閉鎖している状況でした。お昼は店内のフードコートで食事をし、食べ終わった後娘がしりとりしようよというのでしりとりゲームスタート。
いいですね、楽しいですね、幸せですね、
心が現れますよ、
幸せ感じますね、それ
本当本当でね、この男性の方、私がたわしと答えると、
なんでたわしなの。
ね、まあ、たわしというと娘が、
たわし知ってるか、5歳の娘さんが、
確かにたわしもだんだんね、まあ、いい
はい、
娘がしーしー辛坊治郎それでね、お父さんが辛坊治郎さん知ってるのと聞くと、娘は知ってるよ、パパがいつも聞いてるラジオで喋ってる人、
正解です、ね、ありがとうございます。
それだけではなく、辛坊さん SDGs なんでしょう、
SDGs、
かわいい、 SDGs、
ね、SDGs って何よ。
そんなこんなで今日は面白おかしい一日でした。
素晴らしい、
辛坊さん間違いなく娘は良い方向に育っております。
育ってますね、
まあ、なんてかわいらしくて良い子なんでしょう。
SDGs、
SD、 まあ、私がほらケチンボケチンボ言った時に、ね、
ケチンボと SDGs は違います。
そう、
はい、私は SD、 あくまでも SDGs です、
うん、SDGs になったらどうですか。
サステイナブルディベロッペデベロップメントゴールズです。
デベロップメントゴールズ GG、
サステナブル持続可能な開発目標というふうに日本語で訳されております、うん、サステナブルデベロップメントゴールズの略で SDGs でございます、はい、
ねえ、楽しいお便りどうもありがとうございました。
確かにだけど、いまだにサステイナブルデベロップメントゴールズって言われてもよくわかんないですね。持続可能な開発目標って日本語として成り立ってるかそれっていう気はしますけど、
そうね、ちょっと難しいですね。さあ、まだまだね、あの祝日ですが、メッセージお待ちしておりますのでね、 ご意見お寄せください。メールは zoom@1242.com、 X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。で、今日のズームミュージックリクエストのお題は、銀座の歩行者天国を見て一曲ということでね、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。さあ、この後は株式会社コンプラボ代表取締役の山本一三さんをお迎えします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間解説するニュースはこちらです。SNS による子どもの犯罪被害1665人。 SNS がきっかけで去年犯罪被害に遭った18歳未満の子どもは1665人で、前の年から 3.9% 減ったものの高止まりが続いています。また小学生は前の年より25人多い139人です。さあ、今日は専門家をお迎えしております。株式会社コンプラボ代表取締役の山本一三さんです。で、山本さんはワニブックスから子どもコンプライアンス、そして東洋経済、新報社から北田明子さんとの共著で、デジタル時代の情報発信のリスクと対策という本も出版されています。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組にいらっしゃる、IT 方面の専門家って変わった人多いですよね。
そう。だって山本さんは変わった方なんですか。
あ、山本さんですか。山本さんはそんなに変わってないですかね。
自分ではそこまで変わってないつもりなんですけど、
この方ですね、私のテレビ局時代の数年後輩、数年でもないか、もうちょっと
空いてる、
もうちょっと後輩、
そうなんです。だから読売テレビで長年あのコンプライアンスっていうのの責任者をやってらっしゃった人でですね、コンプライアンスといえば、はい、どうですか、あの不適切なドラマ見てます？
あのチラチラと見てますけど、
なんか結構私ね見たことないんですけども、うん、マクドカンさんの脚本で、はい、結構な評判になってますか？
面白いですよ。
あ、見てます、うん、どんな感じですか？
いや、もうだからあのやっぱり昭和の時代って不適切満載の時代だったんだなって改めて普通だなと思ってたこと。
俺その時代生きてるとさ、うん、実体験としてそんなに不適切だったかなと思うんだけど、やっぱり今の感覚からすると相当専門家さん不適切なんですか昭和の時代って。
当時はそう思わないですよね、
絶対思わないですよそれ。
だからあのそれこそ僕が小学校の時とかだったら普通に電車の中でタバコ吸えたりとか。
そんな時代があったっけ。
あの国鉄の快速電車とかに乗ると灰皿が置いてあって、いつも灰皿、
電車の中に灰皿あった、
ありましたね。
バスなんかにもついてまして、ちっちゃい灰皿、はい、
ああそう、うん、なんかそう聞くとなんか昔だなと思いますね。
だからそれが
そうか、なんかそれってなんかすごい遠い昔のような気がしてるけれども、意外とそうでもないんだ、
うん、だからあのドラマがすごく巧みで面白いなと思うのは、そういうふうに当時は全然大丈夫だと思っていたことが今の物差しにで見てみるとやっぱりダメだよねっていうのをすごくうまく演出してらっしゃるなという感じはします、
うん、どうなんですか、いつ頃からそんなもんが急激に変わり始めたんですか。
どうなんですかね、あの体感的に言うとやっぱり2010年前後、あの頃が、あの僕も辛坊さんと一緒にあの番組やってた頃っていうのはもうだいぶそういうことが、
どの番組だっけ、
ウェイクアップ、
あ、ウェイクアップ、土曜日の朝の全国ニュートの番組ですね、はいはい、
やっぱりそのいろんなところに気を使ったりとか、あのみたいなことが結構多いな、チェック事項が多いなと僕はなんとなくおぼろげに思っているんですけれども。
そうか、だから我々、私みたいなんか表方は、まあ、番組出てですね、生放送で好き勝手喋ってるだけだけども、
裏方さんは大変
だろうなとは思いますね。大変ですよね。
やっぱりね、あのこういうことを発信したらそのどういう影響があるかとか、まあ極端な話すると、じゃあこの放送した時にどういうふうなそのリスク、抗議が来るとか、あるいはまあ一番重たいものだったらやっぱり法的なリスク、訴訟リスクみたいなところまでやっぱり考えて作っていたので。
どうなんですか、番組サイドの制作責任者ってオンエア前に今日のオンエアはやばいよなとかっていうような予感がすることあるんですか。
ありましたね。
あるんだ。
ありましたね。
だいたいその予感って当たるもんですか。
あ、でもあのなんとなくそのなんていうの、こういうことを言わないでくださいねって直接的に出演者の方にお願いすることはほぼなかったんですけれども。
そうですね、あんまりそういう指示を受けたことはないですね、
はい、言ったこともないんですけれども、でもやっぱりあのなんとなく そこはかとなくそういう風な雰囲気をお伝えすると辛坊さんもうまく回避していただいたり、生放送の時はですよ。
私たちも一応気遣ってるんですよ、そういうとこあの始まる前なんか。
え、
辛坊さん絶嘩しないかしら。どうしよう、今日はちょっと辛坊さん危ないかもとか言ってるんですよ。
あ、今日は辛坊さん危ないかも。なんだよそれ、
絶嘩ありそうだなとか。
それコンプライアンス上問題あるぞその発言は。
でも収録番組の辛坊さんってやっぱりあのちょっと
収録番組の時は違うんですよ。収録番組の時にはどういう役割かというと、収録番組の時にはあえてこっち側がコンプライアンスは絶対オンエアできないだろうなっていうところに踏み込むんですね。そうするとあの他の出演者の皆さんが火がつくわけですよ。でまあこう喋りながら、あ、ここはオンエアできる、オンエアできないってこう切り分けながら、それでもまあいやトータルで実際の2時間番組にしたって実際のオンエア尺って1時間半もないから、
1時間半切るぐらいですね、
1時間半切るぐらいなんで、うん、だからまあ2時間収録して30分捨てる、関西だとそういう番組多いんですけども、関東の番組ひどいっすよ、大きな声じゃ言いませんけど。何がひどいってね、なんか1時間だから関西で私がやってたら2時間番組だけど CM とうとう除くと実質1時間半弱ぐらいしかないわけですよ、うんうん、でそれ収録するときに、まあ、2時間
収録するんですね。2時間収録して、だけどまあ、実質1時間半だから30分ぐらいは、ピーとかドッキュンとかバキュンは、まあ、ともかくとして、もう完全に切っちゃうとか面白くないからとかっていうんで番組成立させるわけですよ。関東ってね、まあ、番組にもよりますけど、うん、私が何回か出た感触で言うと、2時間番組撮るのに4時間とか回すよね。
なんか
どうなってんのあれ。
あ、どうしてなんでしょうね。
そういう番組もある
から。だから、分回すんですよ。テレビなんかひどいよね。なんか、そう、延々回してて、そいつらさ、これ使わねえだろ、それっていう。うん、ので、だんだんね、出演者も疲れてきちゃうこともあるんで、だからそうすると、きっと番組面白くなくなるかもしれないよねと思うのは、その関西でその私がやってたのは、屋敷高人さんという人がやってた番組は、基本それ高人さんという人の個性にもよるんだけれども、まあだから要するに2時間以上は、本来制作陣はもうちょっと面白いところを作りたいとか、切るところをたくさんにしたいから、本当は2時間半回したいんだけども、2時間経過すると腕時計見てて2時間経過すると帰っちゃうんだよ。だからもう回しようがなくなるんだね。
ですね。
ここで帰るっていう。だけどもその方が多分その2時間テンションが高くなるっていう多分思いなんだろうと思いますけど。まあそんな出演者ばっかり相手にしてると疲れるよね。
だからね、そういう収録番組とかでも僕がその考査という、事後のチェックの仕事もやったことあるんですけれども、やっぱりいろんな、ここは危ないから切ろうねばっかりだと番組として面白くなくなるので、ね、じゃあそのどういうことを放送したらどういうリスクがあるかとか、だけどもやっぱり表現の自由っていうのもちょっと考えながら、はい、ここまでだったら踏み込んでも大丈夫だろうと、ある程度の抗議が来るかもしれないけど、
それでもやっぱりクレーム来るよね。来た時にはどう対処するわけですか、交差さ担当責任者としては。
だ
けど最終的な責任は誰が負うの、そういう場合。
最終的な責任としたらやっぱり局全体というか、まあ、社内的にはだから、まあ、政策担当者がいて、でも一応交差のチェックをした場合は、交差はこういうふうな考え方を示しましたっていう説明はするんですけれども、やっぱり僕はこの交差の仕事をやっているときに、そんなにその判断を、ああ、しまったっていう経験がなかったので、あまりそういうふうな問題に直面したことはないんですけれども、やはりその、もし抗議が来たときに、そのどうしても説明しなきゃいけないっていう場面で言うと、これこれこういう意図ですと。うん、っていうふうに、やっぱり、自分たちが正しいと思えば毅然と。
本当ね、その、局の交差担当者の、まあ、さじ加減一つみたいなところがあって、いやもうちょっと突っ込んで出してもいいだろうと思う時でも、やっぱり交差担当者の腰が引けてると、とにかくいろんなところから怒られちゃ嫌だとか、絶対抗議が来ないようにしようとかっていうと、もう切り倒す、それ事前収録したやつなんか、そんなもん面白いとこみんな切っちゃって、さ、これじゃ番組成立しねえだろうっていうような交差担当者も歴代はいる人もいた、いることもあるよね、局によってはね。
いると思います。
そういう意味じゃ多分ね、今回さんの今回の某局の工藤勘さんの番組なんかはね、局を挙げて守ろうという多分そういうことで、ある程度のクレームはもう腹くくってっていうところでスタートしてるよね、きっと、ね、
おそらくそうだと思いますね。お断りの字幕スーパーなんかもちゃんと入れられてる感じで演出されてるので、まあ、だからそういうふうな、別に言ってはいけないこともそれは昔 OK だったんですよっていうところを視聴者に対してエクスキューズをして合意ができているので、だとしたら放送しても大丈夫だろうというところは多分計算されているのかなというふうに思います。
まあ、多分見てる側の期待値も含めて現在のコンプライアンスの水準からすると相当逸脱してるだろうということを前提に見る方も見てるし、
そうですね、
っていうことだろう ね、 きっとね、
だと思います。
さて、本論に移りますが、SNS による子どもの犯罪被害1665人って、このあたりが磯さん専門ですか？
SNS に関して言うと、その局にいた時に SNS の担当をしていて、まあ、こういう発信をしたらまずいよねとか、こういう発信には気をつけようねみたいなことをやってたんですけど、一応その流れで、はい、先ほどちょっとご紹介いただいたその子どもコンプライアンスという本を書いたんですけれども、
ワニブックスですね、
はい、 子供がそのネットに触れた時に、うちの息子なんかもそうなんですけど、やっぱり友達と LINE をつなぐとかっていうことになった時に、その知っている人ならいいんですけれども、知らない人と接触したりするとやっぱりいろんな問題が起きやすいと、で、実は2020年にチェコの映画で SNS 少女たちの10日間っていう映画があったんですけども、ほうほう、これはすごく童顔の成人の女優さんを12歳っていう設定にして、で、大きなスタジオに子供部屋を3つ作って、で、あなたは今から12歳ですということで、SNS のアカウントを作るんですね。うん、そしたら、2000人以上の男性が10日間で接触、コンタクトしてきて、で、それのほとんど、おそらく9割ぐらいが、そのいわゆる性的な目的コンタクト。で、そういうふうなものも僕も見ていたので、やっぱり子供にそのネットを使うと、ネット社会に入るって言った時に何を気をつけなきゃいけないかっていうことを伝えたいなっていう。なので、まあ SNS に限らないんですけれども、ネットってやっぱり昨日も三上さんがおっしゃってましたけど、やっぱりフェイクがあったりとか、で、広告だったら詐欺的なものがあったりとか、あるいは誹謗中傷みたいな。
そういえば昨日か今日ぐらいにニュースになってましたけれども、なんか父親のスマホでゲームしてて100万円超える課金で請求が来たなんて話がありますよね。
ありますね。
あれめっちゃ怖いですよね。
いや、だからクレジットカードを登録しているまんまそのアカウントを子供に使わせると、子供はいくらでもライブ配信とかゲームに課金できちゃうみたいなことが、親の知らないところで起きちゃうみたいなこともあるので、やっぱり一定のその知識というか情報に対するリテラシーみたいなことを子供に伝えたいなということで、まあ、SNS に関してこういう本を書いたという背景です。
この子供コンプライアンスっていう本は基本読者として設定してるのは子供さんということですね。
子供さんなんですけれども、実は書いてる内容って結構ヘビーなことも書いていて、まあ、子を持つ親、親御さんも保護者の方もあまりその明るくないような、あるいは僕が講座の担当者としてやっぱり広告とか CM の講座をしていた経験上、やっぱりいろんな問題があるわけですね。で、テレビとかラジオの CM とかってちゃんと講座のフィルターがかかるんですけど、ネットので目にする広告ってそのあたりがちょっと弱かったりするので、そういうようなことに対する注意喚起も含めて書いたので、ターゲットとしては親御さんも一緒に読んでくれると嬉しいなって思いで。
だいたい何歳以上想定してます
か？小学校のだいたい中学年以上で、まあ、まあ中学生ぐらいまでだったら、まあ大事なことと思っていただけることかなという感じで書きました。
プラス大人ということですね。もう一冊、デジタル時代の情報発信のリスクと対策っていう本があるんですが、これはあれ共著ですね。
共著というか執筆協力っていう形で、僕は映像によるその大体中小企業のそのアカウントみたいなので宣伝をするって言った時に何に気をつければいいかと、要はどこででも映像を撮っていいわけじゃないですよとか、著作権気をつけないとダメですよとか、そういうようなところを
書いた。そういうのってなかなかトータルで教えてくれないですね、誰もね。
まあこういう時代、
学校でならないしね、
はい、こういう時代すごく、だからそういうことに違反をしてしまうとすぐ炎上とか批判とかっていうのが今のネット社会なので、それをまあ未然にこういうところに気をつければ防止できますよっていうようなことを書いたつもりです。
じゃあ基本的にこの株式会社コンプラボっていう会社は、そういう要するに企業向けのコンプライアンスのコンサルの会社ですか？
はい、一応広告宣伝とか、あるいはまあ僕メディアにテレビにいたので、例えばその不祥事が起きた時にこれを公表すべきかどうかとか、メディア対応どうするかみたいなところを支援するというような、そういうようなコンサルをやってるんですけど、一方で子ども向けとか行政の講演とかで大人の方、お父さんお母さんに対して、お子さんもうすぐスマホを持たれると思うんですけれどもということで、いろんな注意点をお話したりっていうような、そういう講演活動みたいなこともやってます。
コンプラボって何の略？
コンプライアンスラボラトリーを縮めたっていう、それだけの。
いや、そうですね、やっぱりね、その発表の仕方って難しいよなと思うのがですね、私も誰も知らない話で一つですね、2013年にちょっとしてヨットの事故を起こしましてですね、でこれの私まだテレビ局だったかだったじゃないか、もうその辺の記憶は曖昧なんですけども、でもテレビカメラを上に乗っけて って、要するに後ろにテレビ局は、これはまあ、局からの依頼で始めたプロジェクトじゃなくて、まあ、逆に私が局を最後巻き込んで、ちょっと一枚乗ってくれって言って、まあ、局がローカルのうちの私が長年勤めてた局が乗ったんだけども、はい、まあ、事故が起きちゃったんで現場の対応は大変だったみたいだね。あれ
大変でしたね。
あの時いた？
あの時は僕は大阪でニュースのデスクをやってました、
は
あ
は
あ、はい、だからもう逐一今こんな状況だっていうのがもう心配なんですけれども、いや今自衛隊が到着したとか、うん、おーって大丈夫かな辛坊さんみたいな感じは話してました。
いや、あの時ね、結構まあいろいろなことがあってですね、私の後輩で、ニュースの解説をやってる男がいるんですけども、そいつがですね、テレビのワイドショーでに出てですね、まあ、逐一こう情報入ってくるわけですよ、でそのなんか朝方船が沈んで救命いかだで漂流を開始して、そこに海上保安庁の飛行機が現場に到着してどこで遭難をして、救命いかだで漂流しているということが上空から確認されたというニュース、その段階ですね、はい、まだ救助されてないんですよ、それで救命いかだには乗ってるということが、分かった状況で、昼間のワイドショーですよ。ほんで私の後輩の某解説者はですね、テレビで何つったかっていうとですね、はい、救命いかだに乗り移ったところまでは確認されてますけど、まあ必ずしもこれで助かるとは限りませんよって言ったところ、うちのかみさんがテレビ見てた、いまだにあの人だけは許さないって言って
ちょっとね引っかかりますねこれはね、ま
あ、その通りなんだけどさ
まあ、まあ、
その通りなんだけ ど、
事実ですけど、
本当のことばっかり本当のことを言えばいいってもんじゃないところがなかなかコンプライアンスって辛いよね。
辛いとこですね。だからまあね、ある程度ね海とか船に詳しい方だとやっぱり波の高さとか気象状況とかその考えるとまだそんな安心できないなって多分
まあね、そうですよね、
分かるし、それをどう表現するかっていうところの問題だと思いますけど、
さて長年テレビマンをしていた山本一三さんに伺いたいんですけども、はい、この30年、私がテレビ局に入ったのは1980年で、私がだから局員だった時代が30年弱25年ぐらいかな、それからもこの10年ぐらいでなんか現場激変して、まあ、まさにさっきのテレビドラマじゃないけれども、昔は OK だったことがどんどん OK じゃなくなってきて、一体これどこまで行くんだと、これからテレビどうなんのよと正直思うんですが、磯さんどう思います？
やっぱり本当コンプライアンスってすごく大事な概念なんですけど、みんな割となんていうんだろう、息苦しいっていうか、これを守らないと批判が来るみたいな受け止め方をしてるんですけども、そこの考え方を変えないと、つまりコンプライアンスっていうのはその時代のその社会の空気感みたいなところの、まあ、物差しというか、それを踏まえてどういう表現をすれば一番社会にとっていいかっていうところを見誤ると、さっきちらっとおっしゃってましたけど、やっぱり萎縮をしたりとか、伝えなきゃいけないことが伝わらないとか、で情報がそういうふうに、本当はテレビとかラジオとか新聞っていうメディアはある程度のその信頼っていうものをベースにしてちゃんとした発信をしなきゃいけないメディアだと思うんですけれども、そこになんかコンプライアンスを意識しすぎて萎縮をしてしまうと、すごく情報がちゃんと届かない。ネットはやっぱりそのフェイクがあったりとか、はい、やっぱり嘘があったりとか、みたいなこと、これから AI も発展してそういうものに紛れて本当軸になるメディアっていう風になっていかないと、なんか情報自体が本当に大変なことになる、
いやそれで言うとね、私最近ね痛切に感じたんですが、大谷翔平選手の奥さんって、はい、もうかなり前からネット上ではどこの誰かっていうのも特定されて、はい、名前も実名も出てたりなんかするんだけど、はいはい、今に至るも、だからそれアメリカの組織が名前を発表するまで日本のメディア新聞も含めて全部知っていて、記者っていうか現場レベルもみんな知ってたはずなんだけど、一切名前も出さないと、これってどうだよと私はぶっちゃけ思うんですけどね。
どうなんですかね、 多分そうなんだろうなっていう最終的な裏が取れないっていうジレンマはもしかしたらあったのかなというふうに、うん、あの思いはするんですけど、いや
というか裏を取る努力をしてたかしらっていう気がするんですよ。
それはそうです、
ね、あのだって、はい、裏なんかともうこの人ほぼ人間だって確定して写真まで出てるわけだから裏取ろうと思えば一瞬で取れるような話を取ってないわけでしょ。
そうですね、取れずに、まあね、あのアメリカのメディアが伝えたみたいな報じ方ももしかしたらあるのかもしれないですけど、
今後こういうの増えていくと既存のメディアはどんどんまあ、玉石混交でインチキも多いネットに押されちゃうような気がするんですよね。あ、
でもそう思いますね。やっぱりそのクオリティとか、その伝える情報とか内容のクオリティを上げていくってもう速報性ではネットにかなわないので、だとしたらその中身をどういう目線でとかどういうふうな質の高さを伝えていくかっていうことが僕は個人的にはすごく大事なポイントではないのかなと思います、う
ん、なるほど。さて、そんな磯さん、これから今、まあ、局を離れてるわけですけども、はい、どんな活動ですか、中心は。
まあ、偉そうに言うとですね、インテグリティっていうか、その誠実さだったりとか、そういうふうなことが評価される時代がもうだいぶ近づいてきてると思うんですね。だからまあ今の仕事でいうとコンサルっていう形ではあるけれども、企業がそのディフェンシブな面ではあるんだけれども、そういうふうに人の倫理だったり会社の行動倫理だったりみたいなところを高めていくことによって、まあ価値が上がると、なんかそういうお手伝いをしたいですし、やっぱり僕もメディア出身の人間なので、そういうふうな面でその例えばテレビとかラジオとか、そういうふうな既存のメディアの価値が上がるようなお手伝い、それは多分広告も同じだと思うんですね、
まあ、だからうちの広告とかこれホームページとかこれって OK なのかしらみたいな、炎上しないかしらみたいなで、はい、悩みがあったら相談するというようなお相手もありかな。
そうですね、そういう支援もしたいなというふうには思ってますね。
はい、何かラジオ聞きの方でね、迷われてる方、アナウンサーご出身、
いやいやアナウンサーじゃないよね、
アナウンサーじゃないんですけど、大学4年の時にアナウンサーで、元いた局と違う局の2局受けて、
まあ、マジか初めて聞いたこれ。
そうですか、うん、玉砕して、
じゃあ玉砕したの、
はい、で一般職でっていう、
そういうことなんだ、
なんか今からでもなんかね、喋、はい、っていただきたい感じ、それ美声ですね、
そうそう、少なくとも俺よりはいい声だね、なんか
辛坊さんもいい声ですよ、ね、
バリトンのいい声
うん、本当に滑舌も、
いやありがとうございました
、はい、株式会社コンプラボ代表取締役の山本一三さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
3月20日水曜日春分の日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ5時過ぎましたんでズームオンミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は銀座の歩行者天国を見て一曲ということで、今日もたくさんいただきました。
皆さんありがとうございます。
祝日にもかかわらずありがとうございます。まず葛飾区の田舎者さん、女性の方です。歩行者天国と聞いて思い出すのは銀座三越の路面店にあった初めて食べたマクドナルドです。
あ、
うん、父、小学生の兄と私の3人で春日部からハンバーガーとシェイク目当てでわざわざ行ったのをよく覚えています。
当時の物価水準から言うと相当高かったはずですけどね、
うんうんうん、歩行店マックも初めての経験でとてもワクワクしたものです。歩行者天国は大都会まで行かないとないものですよね。そこでクリスタルキングの大都会お願いします。
ああ ちょっと聞いてみたい、
うん、ありがとうございます。
大阪の淀屋橋大江橋さん、52歳男性の方。自分は仕事をしているのに銀座で楽しんでいる人たちを見ると心が折れてギザギザになりそうですね。チェッカーズで、うん、銀座銀座ハートの子守歌お願いします。
うまい、
うまい、ギザギザハートの子守歌。レオパパさん、足立区52歳はですね、銀座の歩行者天国を見て一曲。銀座といえば日本最古のビアホール銀座ライオン、ライオンにちなんでスマップでライオンハート。
なるほど、連想ゲームみたいですね、
うん、そうそうそうそう、あおちゃんさんはですね、はい、埼玉県の方、銀座の歩行者天国を見て、みんなは休日なのに自分だけ仕事だよとげんなりしちゃいますよね。そんな時に聞きたい曲はザ・ブームの風になりたいです。どういうことだっけな、天国じゃなくても楽園じゃなくてもあなたに会えてしまうぜ感じて、風になりたい、
天国じゃなくても、
でも楽園じゃなくても、辛抱さんも人のこと言えない。
これね、確かね、ラテンなんですよ、曲が、リズムが
確かに、ね、
ちょっと難しいです。サンバかなんかじゃないですかね。
チャラララララ、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、タンタンタンタンタンタンタンタンみたいな、なんかそんなんですね。
そうそうそうそう、はい、いいですね、このリズム。岐阜県関市の57歳男性、紅のチャーシューさんは、岐阜の田舎から見たら銀座の歩行者天国、さぞやハイカラさんが歩いていらっしゃるのではないかと思います。大阪にお住まいの辛坊さんが見ても銀座を歩いている人はハイカラさんに見えますか。
ハイカラさんってまた言葉が古いね。それどうも
南野陽子さん、ハイカラさんが通るリクエストです。
ありがとうございます。
神奈川県横須賀市の佐々木ちくわさん、銀座の歩行者天国を見て一言、にぎわっているという意味で、現在 TikTok のダンス投稿でもにぎわっているクリーピーナッツのブリンバンバンボーン
を、知ってる知ってる、お願いします。なんか子供たちの間でむっちゃ流行ってるという話をどっかで聞いたことがあります、うん、最近。
たまには夏メロじゃなく新曲をこの番組で流れるのでぜひ聞いてみたいですと。
さあ、今日のズームオンミュージックリクエスト、ザ・ブーム風になりたい。やっぱり夏メルじゃねえかよ。
すいません、どうも本当に申し訳ないです、はいはい、
エンディングでお届けいたします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。辛坊さんへの質問、それからニュース、普段の生活で感じることなど送ってください。メールは zoom@1242.com、番組の感想など X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのメッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。大谷翔平選手とダルビッシュ有投手初対決、ドジャース対パドレス開幕戦。大谷翔平選手が所属するロサンゼルスドジャースとダルビッシュ有投手が所属するサンディエゴパドレスが戦うアメリカメジャーリーグ開幕戦が、この後日本時間夜7時5分から韓国のソウルで行われます。お聞きの日本放送ではこの後7時からショーアップナイタースペシャル MLB ソウルシリーズ2024ロサンゼルスドジャース対サンディエゴパドレス戦を実況生中継いたします。ということで、現地で取材中の日本放送の大泉健太アナウンサーとつながっています。
大泉さん、
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
今どこですか。
今コチョクスカイドーム試合会場のグラウンドレベルで、バッティングケージの裏、パーテーションで区切られた報道陣のエリアに立ってまして、うん、そこから今ドジャースナインがちょうど目の前で練習をしているんですが、それを見ながらレポートしています。
ということはその中に大谷選手もいる、はい、ということですね。
先ほど5時前に大谷選手出てきまして、
ほいほい、
今日は青のドジャースパーカーにグレーのズボンというのユニフォームという格好で、ええ、一塁側ベンチから出てきたんですけども、ペットボトルの水を手に持って小走りで一塁側ファールグラウンドでのウォーミングアップに向かいました。
はいはい、
で上半身や下半身のストレッチを行った後に、チームメイトのテオスカー・ヘルナンデス選手という選手と、あとフリーマン選手らと白い歯をこぼして笑顔で会話するシーンもありました。で、そのままダッシュをですね、3、4往復繰り返して、でその後バッティング練習が始まる前に一塁側ベンチに下がっていきまして、でおそらく今は室内練習場で調整しているものと思われます。
なるほど。はい、当然先発で大谷さんは出場してくるのかしら、
はい、今日は2番指名打者でスタメン出場がもう発表されています。
あ、もう発表されてるんですか。
はい、もう発表になってます。
パドレスの方も発表されてます。
はい、パドレスの方も発表されてまして、先発はダルビッシュ有投手
です、ね、ということはもう今日確実に1回の、これ、どっちが先行なのか。
1回の先行はドジャースですので、1回の表に回ってきます。
1回の表からダルビッシュ対大谷が見られるってことですね。
いきなり、はい、いきなりラジオで聞けると思いますんで。
それ、
いやもう大興奮の試合ですよね。
そうですね。それラジオのいいところはどこにいても聞けますからね。
そうですよ、そうですよ。
はい、
これは楽しみ、
どこにでもいい、はい、
ですね。今なんか言いかけました、ごめんなさい。
いや、どこでも聞けるという辛坊さんの言葉を、はい、そのまま言おうとしました。
いやいやいやいや
い
や、
はい、
本当に大泉さん羨ましいですけども、はい、昨日何食いました。
昨日はですね、またサムギョプサルを食べまして。
好きですね。まさか同じ店じゃないでしょうね。
いや、さすがにお店は変えたんですけど、初日はカムジャタンという、豚の背骨とジャガイモを煮込んだ鍋で、スープがキムチベースの赤い辛いスープなんですが、初日にカムジャタンを食べて、そして2日目が、今言ったサムギョプサル。
聞いたことは聞いたんだけど、どうでもいいや。
大谷選手はそういった
の、
大谷選手は外食みたいなことはきっとなさってないんですよね。
いや、これがもう全く分からなくて、まあ、ご本人のインスタグラムに、韓国入りした初日、まあ、パーティーで奥様と一緒に関係者の方と食事している写真は載ってましたけども、うん、まあ、外食しているなどの情報は少なくともこちらでは聞いていませんね。
そりゃだって目立ちすぎだよな。
はい、もう一斉に大谷選手今日グラウンドを出てきた時、報道陣それからスタンドのファンも含めて、カメラを向けていまして、で今日、私16日に韓国入りしたんですけども、今日がやっぱり一番報道陣の数が多くて、数えただけで日本、アメリカ、韓国各国のテレビクルーや記者カメラマンが300人ほど詰めかけてまして、で、大谷選手が出てくるとき一塁ベンチ前はもうすし詰め状態で、もう皆さん退去して押しかけていたので、ちょっと自分のこのバランスを保つのに必死でした。
いや、それにしてもね、やっぱりさすがメジャーだなと思うのは、はい、私の手元にですね、まあ、これはまだ予想スタメンって予想の段階だから発表される前なのかは分かんないですけどね、ざっとこう選手の名前と年俸一覧が出てるんですけども、ドジャースって1番のベッツ36億円、フリーマン3番39億円、さっき言ったティ・ヘルナンデスっていう34億円とか、なんか何十億円っていう年俸の人がずらっと並んでてとんでもないですね、これ。
いや、そうなんですよ。ですからもう現地メディアもですね、今日朝僕韓国の新聞を買ってみたんですけども、はいはい、1兆ウォンの、大谷翔平、1兆ウォン契約をした大谷翔平、これ日本円で700億円なんですけど、1兆ウォン男と、銀河系スター軍団みたいな見出しで、一面を飾ってました。
どうなんですか、はい、韓国での盛り上がりというのはどんな印象ですか。
国内でも非常に盛り上がってまして、まず新聞は、今言った記事もそうですけど、まず韓国入りした時に 3,4 紙が一面で扱ってましたね。で、球場の外、先ほど出た時はもうグッズ売り場が、ちょうど今から2時間前3時ぐらいの時点で100メートルから150メートルぐらいの列を作ってまして、でほとんどがやっぱり韓国の方なんですよね。 はい、で韓国人の40代の男性に、先日話を聞いたときに、はい、彼が大谷選手が花巻東高校時代に書いた目標達成シート、この前ズームでもお話しましたけど、はい、あれに感銘を受けたという方や、あとは60代の男性にも話を聞いたんですが、今韓国で一番人気のあるスポーツ選手はソン・フンミン、サッカー選手のソン・フンミンではなく僕は大谷翔平だと思っているよっていうことも言ってましたんで、いや今スタンド見ててもほとんど大谷選手のユニフォーム着てますね。
あ、そうですか。はい、実はドジャース対パドレスで、パドレスのこれ 1,2,3,4,5 番に入ってるキム選手っていうのはこの方韓国出身ですよね。
はい、あ、そうです、はい、キムハソン選手韓国出身です、
ね、韓国出身の選手もいるんだけども、やっぱり大谷の人気すごいってことですね、
は
い、
そうです。オープン戦の時キムハソン選手が打席に立つときはもちろん大歓声が上がったんですけども、はいはいはいはい、私の感覚では大谷選手が打席に立ったときの方が 1.5 倍ぐらい割れんばかりの大きな声が上がってました。
韓国っていうと反日感情強いようなイメージもあるんですが、じゃあ実際この大谷選手に関してはそんなことは全く感じさせない感じですか。
そうです、それもファンの方に話を聞いて、日本と韓国の関係もあまり良くないけれどもどうなんだというふうに聞いたら、いやスポーツは全く別物だし、すごい人はとにかくすごいからみんなリスペクトや敬意を払っているよということを話してましたね。
それにしても楽しみですね、はい、この後のスケジュールどうなってます。
この後は、試合中はずっと、スタンドや記者席で取材を行う予定 で試合後も
プレーボール何時ですか。
はい、プレーボール、夜7時過ぎの予定です。
それ日本時間ですよね。
そうです、韓国も時差がないので、あ、韓国でも、はい、夜7時過ぎ日本と同じ時間帯のプレーボール予定ですね。
時差がないということは今、まあ、7時20分に間もなくなるところですけども、はい、5時20、はい、20分に間もなくなるところですけども、はい、かなり明るいでしょ。はい、
だいぶ明るいですし、ただこちら韓国非常に寒くてですね。
あ、そうか、緯度が高いからね。
はい、朝は気温が2度、日中も8度ぐらいまでしか上がらなくて、なので日が暮れるのもちょっと早いんですよね。
あ、はい、それなかなか、あと選手のメジャーの皆さんも、はい、体調整えるの大変ですね、それはね。
いや、そうなんです。しかも時差、アメリカから来た選手たちは時差もありますし、
そうだ、
ドジャースのロバーツ監督は時差を慣れさせるためにお酒を飲んで寝ようとしたら二日酔いだよ、はっはっはと言ってましたので、はい、
そうですか、
そういう方法もあるみたいです。
よくわかりました。
なるほど、
はい、どうぞ楽しんで、仕事してください。
ね、楽しみながら取材、この後もよろしくお願いしますね。
はい、また辛坊さんにいい話をお届け頑張ります。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
日本放送、はい、ありがとうございました。大泉健太アナウンサーでした。
ズームミュージックリクエスト、お送りしているのは埼玉県青ちゃんさんからのリクエストです。ザ・ブーム、風になりたい。はい、
うん、
サンバですよ。
はい、
サンバですね。うんうん、リオのカーニバル行ってみたいっすね。
一度見てみたいですね。
私この曲ちょっと思い出が、それもあまり良くない思い出がありましてね。
何ですか。
某曲で、社交ダンスをやらされたことがありましてですね。第一試合がワルツかな。うん、ここはパスしたんです。第二試合サンバ。
いや、サンバ難しいでしょ。
その時の課題曲が、はい、ザ・ブーム、風になりたい。
やってみてください、今ちょっと。
無理です。そんなもん。降りるわけねえじゃねえか。
今度ぜひどっかで
足もつれてさ、
リサイタルで披露してください。
あ、そうですね、今日ピアノですから、ね、さあ、ね、頑張るぞ。
頑張ってください。
ちょっとまたね、ショパンのね、暗い曲だね。どうしてうちの先生こんな暗い曲ばっかり選んでくるかなっていう、
しっとりとしたものが多いですね。
前に出てきたショパンの曲なんかショパンの葬式で使われた曲ですからね。
まあ、そこからだんだん
今度よく、まあそんな曲ばっかり探すよなと。
さあ、お聞きの日本放送、いい、ね、この後5時30分からは伊集院光の種、今日のパートナー安田美香アナウンサーです。で、6時からは鶴光師匠、美和子様の鶴光の噂のゴールデンリクエストで、その後7時からショーアップナイタースペシャル、 MLB ソウルシリーズ2024、ロサンゼルスドジャース対サンディエゴパドレス戦、完全実況生中継いたします。解説が元ドジャースの石井和久さん、ベースボールコメンテーターの秋井野瀬さん、実況は日本放送諸岡正夫アナウンサーです。 で明日の飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターはエコノミストの片岡剛志さんです。明日木曜日になりますんで、ズームは飯田浩司アナウンサーが登場になります。
はい、
いよいよですよ、
楽しみですね。あ、そうですね、ダルビッシュ VS、うん、ここまでの放送は辛坊治郎と
増山さやかでした。
また明日。